女一人新規就農ラジオ始まります。今日は2月の6日火曜日です。はい、昨日の夜から今日の朝にかけてすごくたくさん雪が降って、今夕方畑にいますが一面真っ白、雪景色です。はい、私が畑をやっているさいたま市は年に1回か2回かそう、こうやって雪がたまに積もるんですが、そう、なんかたまに降るからね、なんか子供たちは嬉しいし、私も別に雪嫌いじゃないからちょっとテンション上がるんですが、けどやっぱり農業という仕事をやっているとまず野菜のこととか、あとビニールハウスのこととか、あとも野菜にトンネルをかけていたらトンネルが潰れてしまうとか、あとは出荷のこととか、なんかいろいろ気を使うことがあるので、なんか無邪気に喜んではいられないんですけれど、けどそれでも雪が降ると本当に一面真っ白で綺麗だなって思います。はい、昨日はハウスの雪下ろしをしてで今日朝一で給食の配達、あの給食の出荷納品があったので、車にチェーンをつけていつもより1時間近く早く家を出て、はい、出荷納品に行って、でハウス大丈夫かなってこうハウスを見回ってで大丈夫で、あ、よかったと思ってそれで、けどまあ仕事もそんなにできないし、うち冬場はもうトンネルはやっていないので、うん、もう野菜を助けると言っても雪が溶けるのを待つしかないので、うん、特に今日はそんなに仕事はできずにちょっと事務仕事をやったり細々したことをやっていました。はい、皆さんの地域では雪はどれくらい降りますか？研修していた北海道ではもうね、冬はずっと雪があるのが当たり前でずっとストーブがついてるのが当たり前でっていう、そんな生活だったけれどね、やっぱ場所が変われば雪とかねこの寒さに対しても全然感じ方が違うなって、まあそれぞれでね、いいとこも悪いところもあるので、はい、皆さんの地域ではどうだったでしょうか。そうですね、前回のその事故の話からなんかあれを聞いて本当に大変だったんですねとか、なんかそんな無理しちゃダメですみたいないろいろな言葉やご心配をいただきまして、はい、ありがとうございます。おかげさまで体は結構8割9割戻って元気ですはい、週1くらいで整体に通ったりしています。うん、なんかね、大変だったんだけど、けどなんかあれはあってよかったんだって、なんか今そう思います。なんかすごいポジティブ思考ですね。けどこれはなんか多分農業やってるからそうなったんだと思います。うん、なんかいろんなことが農業でもさあるじゃないですか。で今回の雪じゃないけど、私ハウス台風で飛ばされたこともあったし、なんかね、野菜が水没して全部ダメになったりとか、だからまあそれなりに大きいショッキングな出来事が農業をやっていると降ってくるんですが、なんかそのたんびにすごい落ち込んでてもどうしようもないんですよ そう、なんかもう、そう、過去を見てくよくよしてる時間があったら、あの未来のためにこう種をまいた方がすごいあのいいの。そう、くよくよしてても時間がもったいないし、季節は進むし、そう、なのでなんかこの切り替えの速さっていうか、物事を、まあ、どんなことがあっても基本プラスに捉えてやっていくっていう、なんかこの精神的なタフさは、あの農業のおかげで結構身についたなって今回のことに関しても思いました。そう、なんか体もさ、なんか私ずっと今までこう結構ガシガシ乱暴に使ってきたっていうか、まあ若かったから体力もあるし、あの多少無理をしながらやってきたけれど、そう、なんかもうあと数年で40になって、でちょっともうちょっと体の使い方を考えたいなと思ってた時でもあったし、そのどっか整える場所ともつながりたいなと思っていたから、そこの事故がきっかけに、その今行ってる整体の方とつながれたのもすごいタイミングが良かったって思います。あとなんか、お金のブロックみたいなところもちょっと外れたかな。それはこの事故のおかげで、あの、まあ、結構な金額を払わないといけないんだけれど、けどそれがあるからもうやるしかないってなったし、なんだろう、多分お金ってこう出てけばちゃんと入ってくると思うんで、その単位がちょっと一つ大きくなったなって感じです。そう、初め農業始める前って、1万円ってすごい大金だったですよ。そう、まあ、今でもね、普通の感覚で1万円は大金とは思うけれど、その農業始める前ってもう1万円大層な額と思っていたけれど、新規就農して農業っていう事業を始めると、1万円ってなんかそれまでの1000円くらいの感覚でポンポンポンポン使うようになるんですよ。なんかいいのか悪いのか分かんないけど、そう、単位が1個上がるので、今こう規模が広がって、その単位がまた10万円使うのが今まで1万円使う感じで、今使えるようになってきました。多分なんかその経営してる人だったらわかると思うんですけど、多分これでもっとさ、大きい経営の人ってさ、その100万円使う、10万円使う価格で100万円使えるようになって100万円使う価格で1000万円とか、多分それってその自分の動かしてるお金の大きさでだんだんこう変わって、スケール感が変わるのかなと思うんだけれど、なんかこの事故で一個ちょっとたかが外れたっていうか、ちょっとブロックが外れて、もうちょっと大きい額を回しそうっていう、なんか踏ん切りがついたっていうか、もう やらないやるしかないからもういいんですけど、そう、それまでけど、やっぱりなんかお金本当になんかね、使わないと入ってこないっていうのは、なんとなくもうこの農業経営始めてから感覚的にはあったんですが、もうちょっと一つ上に行きたいなって思ってた段階でもあったので、そう、なんかそれもまあこれがきっかけになるのかなってちょっと思ったりしますけど、そうなると、今ある農地じゃちょっと足りないかなとか、もうちょっと増やしたいなとか、そしたら機械もうちょっといるのかなとか、いろいろ考えるようになりました。はい、でまたちょっと話変わるんだけれど、この間埼玉有機都市計画の映画の自習上映会っていうのがあって、それで、お百姓さんになりたいっていう映画なんですけど、そこのモデルとなった明石農園の赤石さんっていう方が 来てくれてお話をしてもらったんだけど、なんかそれがねすごくめちゃめちゃ良くてそう、その話もしたいと思っていました。けどなんかその上映会もなんかうまく映画が流れなくって、なんかパソコンのせいなのか DVD のせいなのかよくわかんないんだけど、けど私が用意してたから私のせいなんですがそう、うまく上映会があまりスムーズに進まなくて、あれも失敗だったと思ってちょっとへこんでたんですが、そう、けど振り返るとなんかそれも全部自分で結構やろうとしてたってか、やっちゃってたから、もっといろんな人の協力を仰いだ方が良かったなとかなんか反省点とか自分の至らないところがいっぱい見えたから、うん、それはそれで良かったけど、なんか来てもらったお客さんには大層申し訳ないと思いましたけど、なんかそのうまく映画が流れない時も、あのその同じ農家メンバーのナイトノエの内藤さんがなんかこう話をつないでくれて、なんかそれもすごい良かったの、その内藤さんのお話も。そう、なんか内藤さんは有機農家で、明石さんは自然栽培農家で、なんかそのコントラストもすごく良かったですね。うん、でなんかよりお互いの良さがすごく分かった感じがして、そう、あのうまく進まなかったことは悪かったけど、いいこともあった。うん、であとお客さんがすごい優しい方がいっぱいいたから、みんな温かい空気感を作ってくれて、なんかそれも大感謝って思いました。そうで、あ、本当になんかいい人たちにこう囲まれてるなっていう感じられたこともすごい良かったそう、なんか本当に全部いろんなことからめっちゃ学びというか日々思うことがいっぱいですで、そう、その映画の赤江さんがお話ししてくれたことがすごいよくって、それを共有したいなと思って喋ります。で、なんか赤石さんの説明をすると、赤石さんは埼玉県で有機農家、自然栽培農家で新規就農されて、もう20年くらい有機農業をやっている方で、そう、本当にもう大先輩で、赤石さんがなんか話してくれたのが、ゼロから農家になるにはどうすればいいかっていうことを話してくれたんです。で、けど それでこのねラジオを聞いてる方にも多分刺さる内容かなと思うので、はい、お話しするんですが、で大事なことは、また何だったっけな、今あるものに感謝するっていうことをすごい言ってました。そう、なんか足りないところばっかり見がちだけど、そうじゃなくて今あることに感謝して、営農していくっていうことをおっしゃってました。ちょっと抽象的ですが、例えば本当は100件の販売先が欲しいけど、今はまだ10件しかない、あと90件増やさなきゃって考えるけど、そうじゃなくて今10件あるっていうことを、そっちに感謝した方がいいよってことを言ってたそう、あとは何だったっけな、整理整頓みたいなことを言ってたすいません、なんかあんまりちゃんと覚えてないのけど、身の回りのものをちゃんと整えることで仕事の効率が上がるし、心の状態もいいところに持っていけるから、そう、それはすごい言ってました。で、なんかそれってどっちもそうなんだけど、農家としてじゃなくて本当人としてなんかもうめちゃめちゃ尊敬できることだことで、なんか すごいぐさぐさ刺さって、本当そうだよなと思って、本当そんな、なんかちっちゃいことができてないのに大きいことやろうと思っても無理だよな とか、あとまあ生活も仕事もそう同じ延長線上なんだよねとか、うん、そう、なんかこううっすら思ってたことがそうだよってこう赤石さんが言ってくれたことだ、やっぱりそうなんだと思って全てつながってるから、本当にちっちゃい一個一個のことをいかに丁寧にちゃんとやっていけるかってことが自分の経営を大きくした時も、うん、とちゃんとそれができるそうちっちゃいことをできない人が多分大きいことやったってできないですよね。そう、なんかめっちゃ当たり前のことなんだけど、それが本当に大切だなってすごく思いました。なんか私がさ、このどんだけ赤石さんの魅力をさ喋っても多分伝わることなんかちょっとしかないと思うから、もし気になる方がいたら、赤石農園で検索して、遠農をずっと受け入れされてるので遠農とか行って直接赤石さんに会って喋ってほしいですそう、なんかこういう SNS とかさ、ラジオとか、これもなんかただのきっかけで、本当に大事なのはそうやって会うことだと思うから、うん、何かピンときた方がいたらぜひ行ってほしい。あ、でそのさ上映会になんかこのラジオ聞いて来てくれたってなんか若い男の子がいて、なんかそれもすごい嬉しかったです。ありがとうございます。そう、なんかこれ一人で喋っててもあんまりこの聞いてもらってる実感はすごく少ないんですが、そうやって実際にお会いしたりとか、あと声ラジオ聞いてますって声かけてもらうことが、このラジオを頑張るかなりのモチベーションになるのではい、ありがたいと思いました。はい、ありがとうございます。そんな感じかな。 あとそうだ、なんか最近この農業の話ばっかりしてるか、その子育ての話もしないとと思って、そうシーズン3はワンアップ育児と農業というそう、そこを話す予定だったのに、最近ちょっと趣旨からどんどんずれて自分が喋りたいことばっかり喋ってるので、そう子育ての話も少し、最近の子育てはですね、子供が今小学校3年生になったのと、あと下の子が5歳になって、なんか結構物理的な子育ての手が離れてきたなっていう感じです。そう、結構楽になった、昔思い返せばすごい楽になったなって思います。今では2人でお留守番もできるし、お姉ちゃんも最近は学童に行かずにそのままお家に帰って自分で鍵を開けてそう、私が帰るのを待ってね、いてくれるし、そう、なんかお留守番できるようになったの大きいなと思って、本当にこう手が離れていくんだなって思います。下の子もなんか今まではこうさ、こうムチムチして丸っこくて可愛かったのが、あんな男の子だからもっとシュッとして男らしい体つきになってきたり、そう、使う言葉も男の子っぽい言葉を使うようになったりなんかそうで、ふと寝てる姿とかを見るとあ、でかって思ったり、うん、思います。けどなんかこう手をかかるのが離れてきた分、やっぱ次はこう精神的な負担がでかくなってきたかなって感じですもうなんかちっちゃい嘘とかでは騙せないし、もうしっかり人間なので感情もあるし主張もするし、もうね、自分と一緒なんですけど、だからそこでのなんかお互い疲れてるとぶつかるしなんかね、 これからそっちのなんかイライラが増すんだろうなって今からすごくわかるので、なんか次はそっちの子鍛錬っていうか、そっちを鍛える番だなっていう感じです。そう、なんか家族って本当ね、近いところにいるし、一番甘えられる存在だから、なんか結構人間がそのまま出るからいい時はいいけど、ぶつかる時もなんかすごいぶつかるし、なんか本当に人間同士のこれから大変になりそうですね。なんかうーんって悩むこととか、イライラすることは絶対増えるからね。もう可愛い可愛いだけじゃない、しっかり人間なので、まだね未熟なところもあるから、余計になんかうーんってなりますね。まあそう言っても私も多分まだまだ未熟なので、お互いにかなと思うんですが、いいバランスが見つかればいいんだけど、どうなんだろうけど周りの人見ててもみんなやっぱり悩んでるし、まあそれが子育てなのかなって思ったりです。はい、今日は結構バーっていろんな話を喋ったらもう22分くらいになるので、今日はこれくらいで終わります。じゃあまたね、バイバイ。